おはようございます。今日出エジプト記の、最後の部分を見てまいります。幕屋、また、その、幕屋、長炉、骨組み、また、そこで使える祭司たちの衣装については、先に、神の山で、モーセに主は、総裁にわたって、命じられました。そして、紆余曲折ありましたけれども、改めて、契約を、結んだ民は、進んで下げる捧げ物を通して、幕屋とまた、祭司の、聖なる装束の、ための材料を携えてきて、そして、職人たちが、心を込めて、作りました。そしていよいよ、幕屋の出発といいますか、イスラエルの民の、捧げる礼拝が始まり、そしてそこに、神の栄光が満ちた。そのことが今日の箇所39章と40章に記されています。詳しく見ていくならば、その一つ一つは、キリストを証ししています。神が私たちと愛、共に住み、共に歩む、そのことを予表する幕屋を中心として、イスラエルの民は神の身元から約束の地に向けてこれ以降旅を続けます。今日のテーマは幕屋に満ちた栄光、そこを中心に見てまいりたいと思います。出エジプト記の第39章の32節から43節を拝読してお祈りいたしましょう。出エジプト記第39章32節から。こうして会見の天幕である幕屋のすべての奉仕が終わった。イスラエルの子らはすべて主がモーセに命じられた通りに行い、そのようにした。彼らは幕屋をモーセのところに運んできた。天幕とそのすべての備品、留め金、板、横木、柱、台座、赤くなめしたお羊の皮の覆い、ジゴンの皮の覆い、仕切りの垂れ幕、証の箱とその棒、なだめの蓋、机とそのすべての備品、臨在のパン、清い食材とその灯火皿、すなわち一列に並べる灯火皿、そのすべての道具、灯火用の油、金の祭壇、注ぎの油、香り高い香、そして天幕の入り口の垂れ幕、聖堂の祭壇とそれに付属する聖堂の格子、その棒、そのすべての用具、旋盤とその台、庭の掛け幕とその柱、その台座、庭の門のための垂れ幕とその紐、その杭、会見の天幕の幕屋の奉仕に用いるすべての用具、聖所で務めを行うための式服、すなわち祭司アロンの聖なる装束と祭司として使える彼らの子らの装束である。イスラエルの子らはすべて主がモーセに命じられた通りに、その通りにすべての奉仕を行った。 モーセがすべての仕事を見ると、彼らは見よ、主が命じられた通りに行っていた。そこでモーセは彼らを祝福した。天の父様、あなたが命じられた通りに、神様の導きのもと、彼らは幕屋の一つ一つの部品を、そして主の前に立つ祭司のための聖なる装束を作って携えてきました。私たちもまた清い神殿としてあなたに召され、救われて尊い神の宮として築かれていきます。私たちもあなたの御心に従って、あなたのお言葉に従って築かれていきますように。そしてあなたに喜ばれる清い生きた供え物として自分を捧げることができるように導いてください。古の神様の御業が今の私たちの信仰生活の一つ一つにつながっていることを今日改めて覚えることができますように。難しい部分もありますけども、どうか主が私たちに悟る力をお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今読みしたところは、主がモーセを通して民に教えた幕屋のすべての必要な品々の、リストです。まあ、建物を作ったり、また、衣服を作ったり、まあ、それは、細かな、部分まで、一つ一つ丁寧に作られて、そして正しく、折り合わされたり、組み立てられたりして、出来上がります。この、備品やまた部品、幕の一つ一つもまた衣装を凝らした、そして高価な材料を用いたものでした。私たちの心や霊や体、それもまた神様の尊い作品です。それを神様は組み立てて、そして守ってくださいますけども、すべて神様の尊い技であり、そしてそれを通して神様の素晴らしさを明かしするために、私たちはここに今携えられています。今日幕屋が完成して礼拝が捧げられる箇所を通して、神様が命じられたこと、そしてそれを一つ一つ実現して完成していき、栄光が表せることを改めて確かめてまいりましょう。39章の今お読みしたところの前31節までの部分が、祭司の衣装について、装束について主がモーセに命じられた通り、モーセを通して命じられた通りに作り上げたことが記されています。かいつまんで見てまいります。まず最初に出てきたのはエポーデです。エプロンの形をした装束です。聖をなる装束として金、青、紫、赤に染めた良い糸、金色に染めるといってもですね、金箔を織り込んだ糸です。それを、よった糸を、折って、 その、エポデの、前後の部分を作り、そして、帯を同じく、衣装を凝らした帯を作ってそれを取り付け、そして、肩当てがあります。そこに、金縁の枠にはめ込まれた縞目のが、両側にあります。それぞれに、合わせて12の部族の名前が刻まれています。それは大祭司がイスラエルすべての代表として神の前に出て礼拝を捧げ、そして主の祝福を受けて民に伝える責任を負っていることを表しています。もうすでに、男子だけで60万以上もいる民の、祝福がこの祭司に、かかっていたのでした。民を代表して神の前に取りなし、そして生贄を捧げ、そしていただいた許しと祝福を民のもとに携えて戻る、その働きを担うための聖なる衣装です。さらに両肩に負っているだけでなくて、民のすべての重荷や祝福をですね、エポドに取り付けられた胸当てにも表されています。金の輪と金の鎖で取り付けられている胸当てには12の宝石がはめ込まれていて、これもまたイスラエルの各部族を表していました。神の御前に私たちはいます、神の前に出ましたという民全体の証を追って聖所に向かうのでした。またこのエポデの下に首から通す長服をですね、着ます。そして足には桃引きを履いて神の前に出ます。頭にはターバンをかぶり、そして素足以外はと顔以外は覆って、神の前に出ます。そしてほつれがないようにこの長服の裾には鈴とザクロが取り付けられています。ザクロは豊かな実、繁栄を表し、鈴は清い音を奏でて、そしてその音は周囲の民にも聞こえて、確かに目には見えないけれども聖所で祭司が代表として仕えていること、それを確認するためのものでした。もし主の前に出るときに罪を犯していたら彼は主に打たれますと言って、何かあっても中に入るわけにはいかなかったので、足に紐を結びつけ、縄を結びつけて、何かあった時には引きずり出す、そういう恐れ多い務めを担う祭司でした。 こうして特に、まあ、年に一度聖事を清めるために生贄を捧げますけども、それをずっと守り続けなければいけないことは、人の力でどれだけ礼拝を捧げても神の前に完全なものとはなれないということ。そしてこのことを通して私たちの罪を完全に清めてくださる真の大祭司、永遠の大祭司でありますキリストを待ち望むための職務でした。ヘブル人の手紙の5章の1節から読みいたします。1節から10節。大祭司は皆人々の中から選ばれ、人々のために神に仕えるように、すなわち捧げ物と生贄を罪のために捧げるように任命されています。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で守っている人々に優しく接することができます。またその弱さのゆえに、民のためだけでなく自分のためにも罪のゆえに捧げ物を捧げなければなりません。またこの栄誉は自分で得るのではなく、アロンがそうであったように神に召されて受けるのです。同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得たのではなく、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと語りかけた方がそれをお与えになったのです。別の箇所でも、あなたはメルキゼデクの霊に倣い常しえに祭司であると言っておられる通りです。キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、お受けになった様々な苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、ご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となり、メルキゼデクの霊に倣い、神によって大祭司と呼ばれました。祭司は、御使いがなるわけにいかなかったんですね。同じ人間として召されて、民を代表して神の前に生贄を捧げます。人であるゆえに、同胞である民一人一人のことを理解し、共に弱さを負いながら主の前に出ます。ただ、キリストと違い、罪ある人間ですので、まあ、完全な取りなしはできませんし、また絶えず許していただく必要がありました。しかしキリストはただ、一度民のために、自分自身の罪のための生贄を捧げる必要はなかったですが、民のために生贄を捧げて、天の聖所を清められて、私たちが大胆に御前に行けるようにしてくださいます。キリストはご自身も苦難を受けたし、弱さを負ってらっしゃるので、私たちを覚えて取りなすことができるお方です。祭司の衣装はキリストが負うすべての人の罪を負って生贄を捧げ取りなすことを証しするものでした。さて、こうして、以前の箇所で幕屋とその、ちょうど、全ての、制作過程については記されており、 祭司の衣装が出来上がりまして、幕屋のすべての部品、また衣装が整いました。先ほどお読みしましたように、一つ一つの調度品を、また、天幕と、装束、これらを、モーセが、主が命じられた通りに、民が作ったどうかを、確認し、よしとしまして、民を祝福しました。こうして、聖なる礼拝を捧げる準備が、整いました。40章、出エジプト記最後の、章には、こうして幕屋での礼拝が開始されることが記されています。その日は、出エジプトの時から丸1年経った新年の1日でした。2節を読み出します。主はモーセに告げられた。第一の月の一日に、あなたは会見の天幕である幕屋を設営しなければならないと。イスラエルの民にとって、この1月は救いの記念の日として定められましたけども、その翌年には神の民として礼拝を捧げる記念の日ともされたのです。主はモーセに、民が心を込めて作った幕屋のそれぞれの部品、また調度品を設営するようにと命じます。まず据えられたのは、3節の冒頭、証の箱。イスラエルが神の民である印を収めた箱です。そこには契約の板、また民を養うマナ、やがて、祭司職について疑いが起こったときに、それを、アロンの祭司職を証明したアロンの杖も、入れられます。この、契約の箱を据えた上に、幕屋を、作ります。聖所を作りますね。垂れ幕を、まず置いて遮り、机を、運び入れます。燭台を運び入れます。燭台に灯火皿を乗せます。続いて、香の祭壇を置き、そして、この聖所の前に、生贄を捧げる祭壇、さらに、祭司が身を清める、旋盤、そして、周囲を覆う、幕、そして入り口の門、まずこの幕や、イスラエルの体制もそうなんですけども、日が昇る東が正面でした。太陽が昇るのを、何と言いますか、そこが正面で、太陽を背にして、そして光が
入っていく、まあ、そういう形で東が門となっています。さて、この間調度品が設営した後です、された後ですね、その一つ一つの調度品や天幕すべてをまず清別します、清めます。九節以降ですね、九節以降を読みいたします。あなたは注ぎの油を取って幕屋とその中にあるすべてのものの油注ぎを行い、それとそのすべての用具を清別する。それは聖なるものとなる。全焼の捧げ物の祭壇とそのすべての用具は油注ぎを行い、その祭壇を清別する。祭壇は最も聖なるものとなる。旋盤とその台の油注ぎを行い、これを清別する。またあなたはアロンとその子らを会見の天幕の入り口に近づかせ、水で洗い、アロンに聖なる装束を着せ、油注ぎを行って、彼を清別し、祭司として私に仕えさせる。また彼の子らを近づかせ、これに長服を着せる。彼らの父に油注ぎをしたように、彼らにも油注ぎをし、祭司として私に仕えさせる。彼らが油注がれることは彼らの世々にわたる永遠の祭司職のためである。モーセはすべて主が彼に命じられた通りに行い、そのようにした。このように、幕屋のすべてが、そしてそこに仕える者たちすべてが油を注がれて聖なるものとされました。私たちの、大祭司であるキリストも油を注がれて、まあ、それは香油を注がれたというのは主への感謝の表れて捧げられましたけれども、油は聖霊を象徴しています。イエス様もまた私たちと同じようにバプテスマを受けて、そして聖霊が鳩のように下って神の御霊に満たされて、キリストの救い主の職務を始められました。幕屋全体がキリストを細かなところにわたって証ししています。キリストは神の契約言葉を担い、また私たち全員の人類の罪を負い、そして聖なる捧げ物を持って私たちを神に近づけます。さて、17節から見てまいりましょう。改めて、幕屋の設営について記されています。改めて日付が告げられていますね。第2年の第1の月、その月の1日に幕屋は設営された。モーセは幕屋を設営した。まずその台座を据え、その板を立て、その横木を通し、その柱を立て、幕屋の上に天幕を広げ、その上に天幕の覆いをかけた。主がモーセに命じられた通りである。また里子の板を取って箱に収め、棒を箱につけ、なだめの蓋を箱の上に置き、箱を幕屋の中に入れ、仕切りの垂れ幕をかけ、証の箱の前を遮った。主がモーセに命じられた通りである。 こうして幕屋を設営していきます。これからイスラエルの民は旅を続けます。民数記に詳しく記されていますけれども、主が火の柱、雲の柱として民を導いていきます。出発の準備は、主がその幕屋に臨在しているのが上に上がった時にはもう出発の印で、レビ人たちが、まず祭司がですね、祭司しか扱っていないものを片付けて梱包し、その後レビ人が幕屋の一つ一つのものを片付けて、そして運べるようにして、それぞれを担いでいきます。そして主の雲がとどまった時にまた、幕屋を再び建設して、とこうしてどこにあっても主が共におられることを証し、していくのです。幕屋が出来上がった後ですね、礼拝が捧げられますね。29節以降お読みいたします。会見の天幕である幕屋の入り口に全焼の捧げ物の祭壇を置き、その上に全焼の捧げ物と穀物の捧げ物を捧げた。主がモーセに命じられた通りである。また会見の天幕と祭壇との間に旋盤を置き、洗いのためにそれに水を入れた。モーセとアロンとその子らはそれで手と足を洗った。会見の天幕に入るとき、また祭壇に近づくとき、彼らはいつも洗った。主がモーセに命じられた通りである。また幕屋と祭壇の周りに庭を設け、庭の門に垂れ幕をかけた。こうしてモーセはその仕事を終えた。34節からも改めて読みます。その時雲が会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。イスラエルの子らは旅路にある間、いつも雲が幕屋から登った時には旅立った。雲が登らないと登る日までは旅立たなかった。旅路にある間、イスラエルの前家の前には昼は主の雲が幕屋の上に、夜は雲の中に火があった。こうして この幕屋に主の栄光が満ち、そして幕屋を通して主の御心が告げられ、また民がどのように旅をするのか、いつ出発し、いつとどまるのか、そのことを主の雲が導きました。ここで出エジプト記は終わっています。この出エジプト記は、最初民が奴隷とされて苦しむ中で叫んだこと、その中でファラオはイスラエルを恐れてウイゴを、男子のウイゴを殺させましたけども、その中で不思議な方法で守られたモーセが ファラオの娘の子供としてエジプトの王宮で育ち、自分の民を顧みる心を与えられました。さまざまな試練も会いましたけど、80歳になってエジプトから避難した彼が召されてエジプトに戻り、民を災いを持って打ち、約束の通りイスラエルの民をエジプトから脱出させました。主は荒野で水やパンを与えて民を導き、シナイ山の南端にあります神の宮に導き、そこで民と契約を結び、そしてこれからもずっと民と共に歩むために、民を導くために幕屋を建設するように命じられ、民はそれを忠実に成して、神の民の中心である移動式の神殿である幕屋が完成しました。そこに神様はご自身の栄光をもって臨まれ、民を約束の地まで導いて行かれます。この幕屋は、主が私たちと共におられる印です。キリストは神であるのに私たちのところに来られ、共に住まわれました。その名はインマヌエルと呼ばれるとあります。神が私たちと共におられるという意味です。キリストは私たちと共に住まれました。そして私たちが神の前に出られるように、罪が許されるように、幕屋では生贄が捧げられましたけれども、吸い腰の子羊であり、またこの幕屋を清める犠牲であるキリストが十字架で全ての贖いをなしてくださり、そして私たちが神と共に歩めるように、真の御国を目指せるように清めてくださいました。幕屋の中心には神の言葉がありました。そして金の純金のなだめの蓋が置かれていました。神の箱の上にはですね、キリストはなだめをなしてくださいました。幕屋の中には燭台があり、いつも光が輝いていました。また最も聖なる場所は生贄を捧げる祭壇だと聖書は告げています。私たちの信仰の中心もキリストの犠牲である十字架です。そして幕屋がずっと民の中心として約束の地までイスラエルを導いたように、キリストはいつも共にいて私たちを導いてくださいます。今時が満ちて完全な救いをいただいている私たちの恵みを、イスラエルの民の歩み、主がなされた技一つ一つが明かしていることを覚えましょう。そして最後に、この幕屋を建設して捧げるところで繰り返し言われていることは、モーセはすべて主が命じられた通りに行い、そのようにしたという言葉、それが繰り返されています。 私たちの主イエス様は、すべて聖書の言葉を、立法を完全に守り、そして聖書の予言すべてを成就されました。モーセはやがて申命記で、私のような預言者を主は与えてくださると。その方こそキリストでした。神の言葉をすべて守られました。私たちもキリストに習って、すべて主の命じられた通りを信じて従っていきましょう。お祈りいたします。天の父様、民が主を中心として歩まれるために神様が作るように命じられた幕や、それは今私たちにとっては教会です。主が命じられた通りにモーセがなしました。イエス様も御言葉に完全に従われました。私たちも聖書のお言葉に立って日々を歩めるように、また神様に喜ばれる教会として築かれていきますように、どうか導いてください。主の栄光が私たちの礼拝を通し、また歩みを通して明かされますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。